TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
コロナ禍で引きこもり状態がさらに悪化か。引きこもり白書2021が明らかにした実態と必要な支援とは。内閣府が2018年に実施した調査によりますと、40歳から64歳までの中高年層の引きこもりは推計61万人を超え、それまでの調査で判明していた15歳から39歳の若年層の引きこもりおよそ54万人と合わせて、全国には100万人を超える引きこもり状態の人がいるとされています。これまでセッションでは引きこもりを報道するメディアの問題や暴力的引きこもり支援施設問題など当事者らとともに多くの課題を放送してきました。こうした中、今年6月に一般社団法人引きこもり UX 会議は1686人の調査に基づく日本初の引きこもり白書を出版しました。国や自治体による引きこもりの調査結果では見えてこなかった当事者の思いとともに質的な分析も盛り込まれています。一方、 UX 会議が去年の年末から今年初めにかけて行ったアンケート、コロナ禍における引きこもり生きづらさについての調査2020の結果では、雇い止めなどの雇用悪化や将来の不安による精神状態の悪化でこの1年で引きこもりになったと答えた人は全体の 24.6% に上ることが判明。また現在引きこもり状態にある人の中でもおよそ6割で精神状態が悪化するなど、コロナ禍の影響が浮き彫りになりました。今日は日本初の引きこもり白書を通して見えてきたことは何か、今回白書を作った専門家とともに考えていきます。
はい、では今日のゲストの方紹介しましょう。
はい、まずは一般社団法人引きこもり UX 会議共同代表理事の林恭子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
林さんは引きこもりを経験した当事者で、現在は NPO 法人に勤務しながら引きこもり UX 会議の共同代表理事、新引きこもりについて考える会の世話人などを務めていらっしゃいます。
はい、この引きこもり UX 会議、どういった活動をなさってるんですか？
はい、私たちは居場所づくりとか、まあ、イベントですね、それから実態調査やブックレットを作成したり、また講演会や研修会などで、まあ、当事者の声を伝えるという活動をしています。
うん、コミュニティを作るだけではなくて発信活動も行っていらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
うん、プロフィールにももともと当事者であるというふうに書かれていましたけれども、はい、これはどういったことなんでしょうか？
はい、私自身のということですね。はい、10代の不登校と20代の引きこもりを私自身が経験をしていまして、まあ、引きこもり状態から少し抜け出しても、自分のようなダメな人間がこの社会で生きていくっていうのは本当に難しいとずっと思っていたんですが、まあ、それでもなんとかやっていこうと思えるようになるまでにやっぱり20年ぐらいの時間がかかったという、まあ、経験があります。そういった経験も、まあ、生かしながらこの活動を、まあ、していきたいと思ってやっているところです。
うん、今ダメな人間というフレーズもありましたけど、当時そのように責めてしまっていたということですよね。
そうですね、うん、はい、世界で最もダメな人間だと思っていましたね、自分のことを。
そのような感覚というのは多くの方がやっぱり抱いてしまうものなんでしょうか？
はい、引きこもりの当事者の方と話していると本当に全く同じように多くの人が思っているということに、私もそれを知った時驚きましたけれども、非常に多くの方が激しいその自己否定感に苦しめられているということはあると思います。
うん、それに対してどういった場所づくりが必要なのかも後ほど伺いますが、今回の引きこもり白書2021、 これをまとめようとなったのはどうしてなんでしょうか。
はい、2018年に実施した実態調査が、2019年ですね、
はい、
実施した女性の調査は17年です。そうですね、その後に、はい、行いました実態調査で、46万字に及ぶ自由記述が寄せられたんですね、
うん、
で、その本当に当事者のや経験者の方の生の声を何とかしてやっぱり多くの方に伝えたいと思いまして、この白書をまとめたということがあります、
うん、はい、こういった今回の白書はフォーム型でアンケートで回答を寄せてもらうというものなんですけれども、はい、やっぱ多くの自由記述があるというのがとても重要ですよね。
そうだと思います。数字の部分も、もちろんなんですけれども、やはり当事者一人一人 の、その声というのがまだまだ本当に伝わっていないんですね。それは社会にもそうですし、うん、支援をする方たちにも届いていないということがありますので、とても重要だと思います。
はい、でもう一方ゲスト紹介しましょう、はい、
社会学者で流通科学大学専任講師の新田正文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
新田正文さんのご専門は産業社会学やスポーツ社会学で、現在流通科学大学の専任講師でいらっしゃいます。今回の引きこもり白書2021では監修を務められました、
うん、新田さんがこの白書に関わるようになったのはどうしてなんですか。
これはですね、個人的に私の友人がですね、UX 会議の代表理事もう一人いらっしゃるんですけども、恩田さんという方がいらっしゃってですね、はい、その方が友人 で、それでですね、引きこもり女子会っていうのを UX 会議やってたんですね、
うん、
その時に。でそれで引きこもり その女性を対象とした調査ができないかっていうふうに2017年に相談を受けたのがきっかけです、
は
い、
うん、
で2017年に調査を女性を対象としてやった。それで2019年に、女性に限定せず男性も含めて、男性女性だけじゃなくて性的なマイノリティの方たちも対象で、今回1686人の方から調査を受け、調査のデータが上がってきて、それで白書に至ったという形ですね。
うん、なるほど。これ今回のようなその調査の意義というのは新田さんどうお感じになってますか。
これはですね、UX 会議の皆さんがどういうふうにお感じになっているかっていうのはまた別に置いといてですね、で私にとっての今回のその白書を作る意味っていうのはどういうものだったかなっていうふうに考えるとですね、引きこもりの、関連のニュースっていうのが新聞で大きく取り上げられたのがですね、はい、私の記憶によると先ほどですね読み上げてくださった2018年の内閣府調査っていうのは結構大きくてですね、
はい、
推計この61万人であるというふうなことだったりとか、
うん、
若年層のその引きこもりがっていうふうなことっていうのが、新聞で大きく取り上げられて、それで引きこもりっていうのはこれだけいるんだと、で政府としてもその引きこもりっていうのをやっぱりこう減らしていかないといけないっていうふうな、ニュースで出てきたわけですけれども、うん、ただその引きこもりのですね方たちがどういうふうな生活実態であったりとか、どういうふうな生きづらさを抱えているのかっていうふうなことっていうのが、全くその数では伝わってこなかったわけですね、
うん、
でそれでいろいろとこう林さんだったりとか UX 会議の方たちと話をしていると、いや内閣府の調査っていうのは実は非常にこう少ない数しか有効回収数の中にですね現在引きこもりの方って47人しか出てこないわけです、
うん、
それで推計したらここにあるような61万人いらっしゃるっていうふうなことなんですけれども、ただ47人ではですね当然実態も分かんないですし、でこの内閣府の調査ってのはあくまでですよ、あくまで引きこもりの数っていうのを推計するための調査なんですね、
うん、
でなのでやっぱり UX 会議のその当事者団体が行う調査っていうのはその当事者の方たちとずっとつながりがあると、あるいはいろんな当事者の団体とネットワークを持っているっていうことで、よりそのなんかこう引きこもりのですね方たちの実態だったりとか思いっていう風なところを調査できるんじゃないかなと、
うん、
そういう思いでですね、今回白書にかかったという風な経緯ですね。
なるほど。だ今回その白書の中で引きこもりというものを当然ながらアンケートで当事者の方々に聞くということになるんですけれども、林さん今回の中で引きこもりの定義というものは なるべく使わない、あの内閣定義などは使わないような仕方で記述されていると思いますが、その理由というのはどうしてなんでしょうか。
はい、内閣府の定義ですと、例えば家事手伝いや主婦の方が除外されてしまったり、また当事者の方で居場所などに行って人と交流ができるようになったけれども、まだその仕事に就いたりすることは難しいというような人が外されてしまうということも あります、うん、で私は引きこもりが問題だとするならば、それはその働いていないとか外に出られないということではなくて、その生きづらさであったり孤立しているということが問題なんだろうと思うんですね、
うん、
でそう考えたときに内閣府などの定義ではこぼれ落ちてしまう人が非常にたくさんいる。例えば仮に仕事をしていても職場と家との往復で全く他人とのコミュニケーションがなくて、今日一日明日一日を生きるのがやっとだと思うっていう人もいるわけですよね、
はい、
ですのでそういった方も含めて自分が引きこもりであると辞任するのであれば、その人を引きこもりだというふうにしようというふうに考えたということがあります。
うん、客観的に状態を指し示して引きこもりというのはなかなか難しくて、やはりその本人の社会的接点の作り方が本人 その健康を害するような孤立感を生んでいるような場合だと、はい、やっぱりある程度の達成があるでしょって周りから認定されるような人でも、うん、いや引きこもりなんですと、なかなか接点持てなくてそこに困ってるんですという方いるわけですもんね。
たくさんいると思います。
で今回の調査の結果としては、その当事者の方々のアンケート結果、どういった特徴が見えてきたんでしょうか。
そうですね、まずですね、引きこもりの期間なんですけれども、これがやはり7年以上の方が 48.6% と非常に長期間にわたっているということが一つあります、うん、
はい、
でまた年齢層も10代から80代まで当事者がいらっしゃるということで、また比較的高学歴の方が多かったんですけれども、中退率というのが 43.8% と非常に高かったんですね、
うん、
ですのでやはりその学校などで何かしら行き詰まりといいますか、困難を抱えた人も多かったというふうに思います、
うん、
でまた現在引きこもりもしくはその無職である方でも、かつて8割の方が仕事に就いた経験があるんですね、
はい、
で引きこもりというと働いたことがないとか働く意欲がないと思われがちですけれども、実際には働いた経験があったり、また働きたいと思っている人も非常に多いというか、むしろほとんどと言っていいというようなことも明らかになったかなと思います。
もともと先行研究でも、例えば不登校、それから中退、はい、そして離職というのが引きこもりと密接に関わるイベントだという指摘はありましたけれども、はい、今回もやはりそうですか。
そうですね、それはやはりあると思います、
うん、
で特に近年ではその引きこもりも高年齢化をしていて、高校行って大学に行って就職もして、その後で引きこもりになるっていう方もやっぱりとても増えてきていますので、仕事場の環境ですとか人間関係ということも大きく影響しているのかなと思います。
また首都圏や地方在住など状況によっても違いがあるということですけれども、これはどうですか。
はい、私たちも活動の中で地方を回って引きこもり女子会ですとかいろいろ居場所をやるんですけれども、やはり地方ではそもそもその支援の窓口というものが非常に少ないということがあったり、あってもそこにたどり着くまでの交通手段がないということ、例えば電車に乗れないという当事者の方もとてもたくさんいらっしゃいますので、
はい、
そういった場合にたどり着けないということ、それからやはりまだまだその引きこもりということに対する誤解や偏見も特に地方では多くありますので、どうしてもご本人も家族も、それを隠す周りの人に伝えることができない。でまた例えば相談の窓口、行政の窓口に行くと、必ず同級生がどこかにはいるというようなこともやはりありますね、はい、これはなかなか東京にいるとちょっとそういうことはあまりないかなと思うんですけれども、そういったさまざまなハードルといいますか、地方だからこその、引きこもりの困難さ辛さというのが あるだろうとは思っていましたけれども、今回の調査や白書では非常にそこが大きく出てきたなと思っています。
都市部でも地方でもやっぱり眼差しの暴力というか眼差しへの恐怖感ってありますよね。
はい、それはすごくあると思います。
また今回は引きこもりとジェンダーという観点から性的マイノリティ、それから女性というところに着目をした章立てコラムも書かれています。ここはどうしてですか？
はい、どうしても引きこもりというと、若い男性というイメージがこれまで多かったのではないかなと思います。で、女性の引きこもりというのはいるだろうということはもちろん私たちは以前から思っていましたけれども、なかなかやっぱ見えてこなかったというところがあると思うんですね、
うん、
でも女性も男性と同じぐらいやはり引きこもりの人はいると思いますし、でまた女性ならではの苦しさや生きづらさというようなものもやはりあると思います。ですのでそういったこともこの白書ではやはり出していきたいと思いました、
うん、
でまた性的マイノリティの方もこれはもう20年以上前から当事者の中では性的マイノリティでかつ引きこもりの方は結構少なくないということは、知られていたんですけれども、はい、これはご家族であったり支援者の方たちはおそらくほとんどご存じなかったと思うんですね。カミングアウトされる方が少ないということもありますけれども、でもそういった方はやはり一定数いて、またダブルマイノリティということで例えば引きこもりのコミュニティに行くと性的マイノリティのことが話せないし、性的マイノリティのコミュニティに行くと引きこもりのことが話せないというような、やはりそういった苦しさもやっぱりあるということがありますので、今回の調査結果でもそのあたりは出てきたかなと思っています。
うん、リスナーの方からこういったメールもいただきました。
はい、匿名の方からです。メールありがとうございます。私はアラフォーの引きこもりかつゲイです。最近では生きづらさを訴える人たちの声をメディアなどで見かけることが珍しくなくなりました。さまざまな生きづらさを抱えながらも生きている人たちは、何も今になって突然登場したわけではなく、昔も今もずっとそこにいたわけですが、少しずつではありますが見過ごされていた存在に光が当たりつつあると感じています。ただ私のように引きこもりかつゲイというように二重の生きづらさを抱えながら悶々と日々生きている人間もいるのだということはあまり知られていないように思いますというメールです。
うん、やっぱりその性的マイノリティに対する社会的な偏見が、先ほどの例えば眼差しの点で孤立感を生みやすいというところもあるでしょうし、他との経験などと相応して交互関係があって、それでより引きこもり状態になってしまうということもいろいろ人によってあると思うんですが、このメールについてお林さんいかがですか？
そうですね、今回 の調査結果でも性的マイノリティの方はそのこと自体が引きこもりの原因になったと答えている方が非常に数値が高かったんですよね。ですのでやっぱりその2つ、場合によっては3つ4つといろんな困難を抱えている方いらっしゃると思いますけれども、例えばその支援につながりたいと思っても、支援者の方が性的マイノリティの方に対して理解がなかったり、配慮がなかったりすると、もうそもそも相談にしに行くことすらできないわけですよね、うん、ですのでやはりまずはそういう方がいるということを、そしてそういう方が来た時にどういうふうに対応したらいいかということも、これからなんですけれども知っていっていただきたいなと思っています。
うん、
この方もこうやってメッセージくださって、とても、嬉しいです。
はい、聞いてくださってありがとうございます。新田さんはここまで紹介されたデータについてはいかがですか？
そうですね、今のお話もそうですが、今回の白書でですね、見えてきたことっていうのは、なんかあんまり一言でまとめるとあれなんですけども、多様さっていうことだと思うんですよね。引きこもりっていうふうなことを、やっぱ若いとかだったりとか男性とかっていうふうなところで結びつけることがもう本当にこう無理があると。でかつですね、具体的なデータのところで言うと、引きこもりであるないっていうところの線引きっていうのがそんなにこう簡単ではない。具体的に言うとですね、例えばこう断続的な引きこもりの方たちがかなり多い、
はい、
引きこもりになってそれでそこを抜けたらなんかこう、ある種問題としてはなくなった状態っていうふうに思う方が多いかもしれないですけど、決してそうではない、であったりとか、あるいは先ほどの話で言うとですね、その引きこもりのきっかけっていうのが一つではなくて複数ある。で例えば一番大きな引きこもりのその原因きっかけっていうのは心の不調、病気、障害っていうのがあるんですけれども、そこにこう重なり合ってるのが先ほどお話しあったようないじめ、不登校、就職活動、あるいはハラスメント暴力、こういうふうなところが重なり合ってるっていうふうなことが、今回かなりですね、自由回答を分析する中で見えてきたっていうところがあります。
なるほど。 今断続的な引きこもり状態の話ありました、はい、通常その内閣の定義とかこれまでの研究の定義だとやっぱり何ヶ月間以上その状態が続くなど期間が連続していることが定義に入ってたと思うんですけど、断続的というのは今までからはやっぱりこぼれ落ちてしまっていたんですかね。
そうだと思いますね、まあ、今回 のアンケートのですね、あのこう調査票っていうんですかね、アンケート その質問の立て方はですね、いつからいつまでっていうのをもう完全に自由回答にしたんですね。そうすると、うん、あのまあ、私たちが作った時にですね、想像してないほどですね、もうかなり細かく書かれてたんですよね、はい、そこおそらく林さんがよくご存じだと思いますけれども、何歳から何歳まで何ヶ月、うんうん、何歳から何歳まで何ヶ月っていう風な回答が多くてですね、それを一つ一つ入力していく中で分かったことですね。
それはそうかもしれないですね。うちの子供も例えば不登校続いてますけれども、じゃあ 何年生から何年生までですかって聞かれるとこれ難しいんですよ、うん、あの5年生の時に何ヶ月か行った、うん、でそれからまた行かなくなって中学1年生になってまた1ヶ月行ってみたいな、結構断続で行けるタイミングと行けないタイミングというのがあって、行けた時は行けた時でみたいな、それぞれの経験があるわけじゃないですか。引きこもり体験や、あるいは離職体験や不登校体験や、まあ、いろいろなそのハラスメント継続体験など実は連続でないけれども、その心の中で問題として継続していたりニーズを抱えているというのは確かにありますよね。
そうですね、あの本当にもうそれは回答が来てですね、これどう分析しようかっていうふうなことで、もうエクセルのですね、入力するですね、こう横がどんどん長くなるっていうふうな感じの経験でしたね。
数値化は単純にしにくいということですよね。そうですね。林さん、今の新田さんのお話の部分いかがですか。
はい、あの断続的に引きこもるというのは、あの私たち当事者側からすると、あの、まあ、そうだよねというか、うん、あの分かっていたことではあります。であの一つにはその支援においても、例えば就労すればもうゴールで、自立すればゴールでというふうにどうしても支援も作られるんですけれども、あの就労したとしてもやはりその後また、まあ、辞めざるを得なくなるという方はやっぱ少なくないわけですよね、はい、でそう考えたときに、あの先ほども言いましたように、その引きこもりというのは、あの生きづらさであったり、それから孤立しているその心の中の本当に激しい苦しさというのがとてもやっぱりこう重要というか問題であると考えると、あの今おっしゃったように、その働いたから終わりだとか外に出れるようになったから終わりだということではなくて、その人が、まあ、粉々になってしまっている自己肯定感をどうやって少しでも回復するかとか、少しでもその生きづらさを解消していくっていうことがやはり重要なわけですよね。ですので、あの仮にアルバ私もかつてあのアルバイト引きこもりから抜け出してついたことがありますけれども、1ミリも私の生きづらさは減っていないとやっぱ思ってましたし、あのアルバイトに行きながらももう本当に今日明日をどうやってこう生き延びられるかというような、こうギリギリの、生活というかをやっぱしていたんですよね。何も解決してないんですよね。ですのでやっぱりそういったところにあの目を向けていかないと、あの本当の意味でのその支援ということも、まあ、見えてこないというか、あの必要な支援ということを考えることができないんじゃないかと思います。
この支援の話、あの今から伺いたいんですが、その前にもう一つだけ、あのよく例えばその家族にその責任を求めたりとか、はい、あるいはその本人の、まあ、脆弱性に理由を求めたりするなどの、まあ、通俗的な引きこもりイメージがあると思うんですが、そうしたものに対して調査あるいは現場から見えてくるものというのはいかがですか。うん、
そうですね、あの、まあ引きこもりの原因に家族関係があると答えている人も、あの今回はあの結構な数がいるんですよね。あのですけど、やっぱりそういったことと、例えばその学校の中でいじめにあったり不登校になったり、またさっきも言いましたように仕事に就いてからあのパワハラとかセクハラとか、あの人間関係の困難さというようなことはがあるという人はやっぱりとてもたくさんいるわけで、あの、まあ、社会的引きこもりというふうにも言われますし、はい、その社会との関係性を抜きに引きこもりってやっぱ語れないと思うんですよね。でその個人や家族に原因があるというふうに捉えるにはもう全く限界があって、うん、あのそれをいくら考えていても引きこもりっていうことはもう全く解決することはやっぱできないと思います、うんうん、でまた特殊な人がなるわけでもなくて、いくつかの条件が重なってしまえばもう今や誰でも引きこもるっていうことはもうあのある種容易になり得ることなので、あの全く人事ではないと思います。
うん、家族の存在が、まあ、一つ引きこもりの刺激要因というか、あのストレス要因になっていたとして、はい、別の選択肢などがあるかないかによってそうならざるを得なくなった、あるいはそうならなくてもよかったなど他の道に行く可能性だって当然あり得るわけですもんね。ではあのここからその支援に関して伺っていきたいと思うんですが、そもそも現在引きこもり支援に関連するサービスや 支援方法というのはどんなものがあるんですか？
はい、そうですね、まずは行政機関ですね、
はい、
引きこもり地域支援センターというところですとか、まあ、保健所などの、まあ、行政の窓口がまず一つあります、
うん、
それから民間でも NPO 団体とか全国にあるのは、若者サポートステーションといったようなところですね、はい、まあ、そういったところもあります。でまたまあ、家族支援というのもとても引きこもりの支援においては大切だと思うんですが、うん、そういった家族の方が集える家族会というのがあったり、
はい、親の会などありますよね。
そうですね、親の会ですね、うん、また、まあ、支援という言葉が適切ではないかもしれませんが、当事者たちがやっているいわゆる当事者会、居場所というようなものですね、まあ、そういったものもあるかなと思います、
うん。この支援の状態やあるいはそのニーズについては今回の調査ではどういったことが分かったんですか？
あ、そうですね、まあ、ニーズという意味では支援を求めている人もいれば、まあ、求めていない人もいるというところが現実かなとは思いますけれども、うん、今のところですね、その支援の、種類というのがものすごく少ないんですよね、
はい、
まあ、ほぼその窓口に予約をして相談に行くというようなことが、まあ、メインで、多少アウトリーチといわれる訪問などもあったりしますけれども、引きこもりは100人100用とも言われますし、その置かれている状況や背景などが本当に様々なんですね。
うん、
そういった時に今選択肢があまりにも少なすぎて、窓口にたどり着いても結局たらい回しにされて終わるとか、窓口に行ったけど、あ、そうなんですねで終わってしまったとか、まあ、そういった人が今はまだとても多いかなと思っています。
うん、なるほど。原田さんはこのニーズとそれからサービスについては調査を通じていかがですか？
そうですね、この白書で、すごくやっぱり何度も出てくる言葉っていうのがですね、居場所っていう言葉なんですね、
はい、
でそれが居場所っていうことの前に安心できる居場所っていうのが出てくるんです。ですので、うん、居場所っていう言葉はおそらくこの10年ですごく様々な場面で使われるようになったと思うんですけれども、おそらくその裏側にはですね、安心できるっていう言葉が使われる背景には安心できない居場所もあるんだろう、
うん、
安心できる居場所ってどういうところなんだろうかっていうふうなことを、まあ、自由回答の分析をやりながらですね、考えさせられました。であとですね、おそらくどういった支援が必要なのかっていうふうなことのですね、裏側に、まあ、将来の不安っていうふうなことをですね、今回自由回答で伺ってるんですね、
はい、
でその時に一つ一つUX 会議の皆さんがですね、全ての回答にタグ付けをしてですね、うん、でそれでまとめた結果、要素としてですね、大きく7つほど出てきたんですね。で1つが経済状況、2つ目が孤立、3つ目が人間関係、4番目が参加、5番目が健康、6番目が心、7番目が、まあ、先ほどから出てます社会からの偏見ですね、
うん、
でおそらくこの7つに対応できてるかどうかっていうふうなことが非常に重要なんだろうと。例えばその就労の支援っていうのがこの1から7全てに対応できてるかって、まあまあ、確実にできないわけですよね、
はい、
でこの中でもやっぱり重要だったのが2番と1番のこの孤立と経済状況の部分なんですよね。ですのでこの孤立の部分をどうするか、あとベーシックなこの経済状況のところの困窮の部分をどうするか、まあ、住宅の部分も含めてやっぱり考えないといけないんだろうなというふうに思います。
なるほど。また安心できる居場所作りというのはとても大きな課題で、じゃあここに当事者たちの集まる場所を作りましたとなっても、そこが安心できるかって人によって違うじゃないですか。人によってはそのオンラインゲームのがいいとか、人によってはバイト先でそういったものを求めているとか、いや仕事は別に居場所じゃなくていいから他のところがいい、趣味の場所がいいとか、それは本当に人によって違うので、何か特定の団体が支援の名目でこの場所を作りますということがゴールではないということも見えてきますよね。
そうですね、これはおそらく UX 会議が引きこもり女子会を作った理由にもなってくると思うんです。なので安心できる居場所っていうのはこれこれですっていうような答えが、うん、答えを求めているわけではなくてですね、はい、それをこう複数作っていく。でその一つとしてやっぱりジェンダーだったりとかセクシャリティの問題っていうのはすごく重要であると、
うん、
で引きこもり女子会を作った理由としては、まあ、その安心できるコミュニケーションの場、要するに男性が入ってこない、
はい、
でそういったこう性的なことをコミュニケーションで、まあ、コミュニケーションしなくてもいいっていう安心感から多くの人が訪れてるっていうのは林さんから伺ったことあるので、
うん、
そういったこう多様な居場所を作っていくっていうのが、まあ、安心できる居場所を作っていくまず一歩目なんだろうなっていうふうに思います、
うん、その居場所の質については林さんはいかがお感じですか？
居場所の
質
ですね、
はい、
うん、そうですね、まあ 今お話にあったのは、例えば引きこもり女子会などでは、相手の話をまあ否定しない、批判しないとか、まあ、話さなくても聞いてるだけでもいいとか、いくつかその、本当に安心できるための、まあ、皆さんに協力していただくルールであったり、まあ、雰囲気作りっていうのも、もちろんあるんですけれども、まあ、居場所っていうのは本来作るものではなくて、まあ、気がついたらそこが居場所になっていたというものでもあるかなと思うんですね。ですので、おっしゃるように、その引きこもりの居場所じゃなくても、例えば、ある方、ギター教室に行けるようになったら、そこが自分の居場所になって、引きこもりから抜け出すきっかけになったっていう方もいらっしゃいますし、その人が、その人らしく、否定されずにその場にいられれば、それはまあカフェだってどこだって居場所になるわけですよね。ですので、その居場所はもちろん大切で、これから本当にもっと私は広がってほしいと思ってるんですけれども、それがあまりにも、その、支援している居場所になってしまうと、やっぱりいけないですし、また、これは支援者の方からよく聞かれることなんですが、居場所を通過地点だというふうに考える支援者の方が多いんですよね。居場所を卒業していくという、うん、でもそれはちょっと私はどうなのかなと思うんですよね、はいはい、いつでもそこに戻ってこられるような場としてやっぱりあってほしいと思いますので、うん、その回復のステップの一段階に居場所がこう置かれるっていうのはちょっと私は違和感があるなとも思っています、
うん、なるほど。またその居場所といったときに、じゃあ引きこもりに特化して居場所を作るというのではないのであれば、他の社会にあるいろんな場所というものをより安全にしていくということは必要になりますよね。でそこからはその差別がないという状況も大事だし、やはりその、まあ、統制感といって、その自分がちゃんと自分のことを決められているという感覚を当人が得られるような場所、実はそういった職場って結構少なかったりするので、学校でもね、そういうようなものをちゃんと作っていくなど、社会発信ってすごくあちこちに必要そうですね。
本当そうですね、そうだと思います。でまた一方で、その当事者同士だからこそ得られる安心感っていうのもまあありますのでね、うん、はい、まあ、それはそれとして大事にしつつ、確かに社会の中で本当に安心できる居場所はもっともっと広がらないといけないと思います。
他方で、その行政には行政しかできない役割もあると思うんですが、行政の役割と期待すべき点というのはいかがですか？
そうですね、私たちもその全国でまあ女子会とか居場所をやるんですけれども、それやっぱどうしても単発になってしまうんですよね。でただ私たちは当事者団体であることで、その地域の中で、まあ、見えていなかった当事者の方が私たちがイベントやると、まあ、来てくれるという、その、割とよく行政の方たちに、うちの地域に本当にこんなに引きこもりの人がいたんですかと、まあ、驚かれるというようなことがよく、まあ、起きるんですけど、それは私たちが当事者であるから、まあ、安心して来てくださると思うんですね、はい、なんですが、その先が私たちはやっぱ作れないわけですよね、そのいろんな地域で。ですので、そういって出てきてくれた、もしくは声を上げてくれた方たちを、その地域の中で支えていくっていうことを、本当にあらゆる手段を使って行政の方にはやっていただきたいですし、またよく私たちが活動で経験するのが、当事者の方たちはうちの地域には何もない、もちろん女子会もないし、居場所もない、相談窓口もない、でも同じ地域の支援者の方は、うち相談窓口あるし居場所やってるんですけど誰も来ないんですって言うんですよね。だそこがつながってないわけですね。そこをどうやってつなげていくのかというようなことも、本当に力を入れてやっていただきたいなと思います。
案内、啓発、それから情報発信など、いろんなその役割の分担もあるということも見えてきました。5時台にも伺います。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、コロナ禍で引きこもり状態がさらに悪化か、引きこもり白書2021が明らかにした実態と必要な支援とは。ゲストはスタジオに一般社団法人引きこもり UX 会議共同代表理事の林京子さん、よろしくお願いします。社会学者の新田正文さんを迎えしています。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今日は引きこもり白書なんですが、コロナ禍の影響というのも気になるところです。で、新田さん、このコロナの影響というのはいかがですか？今回緊急調査もありましたけれども。
そうですね、コロナで引きこもりのですね、状態になったかどうかっていうふうなことをですね、まあ、緊急調査で、まあ、伺ったんですけれども、まあ、1年前に引きこもりでなかった人のうちですね、まあ、24.6% の人がですね、まあ、現在引きこもりになっている状態です。
はい、で、新たにっていうことですか？
そうですね、新たにですね。まあ、やっぱりその背景には、雇い止めなどの雇用悪化だったりとか、将来の不安、 こういったことで精神状態が悪化してしまってっていうふうなことが自由回答で現れています。
うん、
であとですね、もう一つ言うとですね、やっぱりまあこれはさまざまなところで言われているかもしれませんが、単身世帯のですね、経済状況がコロナで悪化しているというふうなことで、単身世帯で経済的に困窮してしまったと、コロナ禍でですね、っていう方が 16.9% ということで、単身世帯の方に比べて 7.1 ポイント高いっていうふうなことが分かりました。
はい、
こういったことをやっぱり考えていかないといけないんだろうなというふうに思いますね。
なるほど。そうすると例えばステイホームとか、あるいはさまざまな経済状況の悪化とか、いろんなコミュニティ機能が停止しましたよね。学校のじゃあ部活動やめましょうとか、もろもろとか、そうしたものをある種引きこもりへのこうプッシュ要因というか、増加要因になってもいるということなんですか。
おそらくですね、先ほども少しお話しましたけども、引きこもりの背景って言った時に、孤立っていう問題があるかと思うんですよね。
はい、
で、ステイホームっていうメッセージ、それ自体は、分かるとして、じゃあその単身の引きこもりの方たちにとってですね、ステイホームっていうメッセージがどういうふうに聞こえるかっていうふうなことかなっていうふうに思います。
うん、
で、そこに経済的な悪化っていうのが重なることによってですね、先ほどのような数字の結果が現れてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、林さん、こういったような調査や実態から今必要な課題というのはどう感じられましたか。
そうですね、例えばその引きこもりの方にとって居場所というのは大事だってさっきもお話ししましたけれども、そういった居場所がことごとく中止になったわけですよね。うん、今回でオンライン当事者会というのも広がったんですけれども、やっぱり最近になってはリアルで会いたい、リアルで人と話したいっていう人もやっぱり増えてきていて、今後その地方の支援を考えた時にオンラインもとても重要だとは思うんですけれども、やっぱりその工夫をした上でなるべく早くですね、直接やっぱ人と会って話ができる、思いを分かち合えるっていう場がやっぱできて再開していかないと、どんどんどんどんその当事者の方たちが家族との軋轢も増えるっていうようなこともありますし、追い詰められていってるような状況はちょっと感じています。
このコロナ禍で特にそのオンラインでのカウンセリングとか、あるいはそのオンラインでのイベントが増えたことで地方の方も参加できるようになったっていうポジティブな面もあるとは思うんですが、一方でやっぱり居場所があって、そこでは家族に聞かれずに安心して仲間たちに会いに行けるといった、そうした場所っていうのがむしろ開きにくくなってるということもあるので、その役割については改めて思い知らされますよね。
そうですね。はい、
そうした中でこの必要な場所づくりということで言うと、今その支援窓口いくつかあるというふうな話も先ほどありました。
はい、
で改めてこの支援窓口紹介していただいてもいいですか。
はい、まず行政機関では、地域に引きこもり地域支援センター、それから精神保健福祉センター、また保健所、または自治体に引きこもりの相談窓口がありますというところもありますので、そういったところにアクセスしていただければと思います。
うん、
またご家族ですね、ご家族も本当に大変な思いされていると思います。KHJ 全国引きこもり家族会連合会というのがあって、全国に親の会がありますので、そういったところ、また女性の引きこもりは私たちがやっている引きこもり UX 女子会というもの、また引きこもり当事者がですね、自分たちで雑誌を出しているんです。
はい、
引きポスという雑誌がありますので、そういったものにもぜひ触れていただけたらと思っています。
うん、またこの番組でも取り上げましたけれども、引き出し屋と呼ばれるような暴力的な仕方で当事者を追い込むような団体、はい、うん、そこには絶対に近づかないでほしいですし、
はいはい、
家族も怒る構ったからといって、そうしたところで強制的に配慮しようということは、それ自体が虐待なので、やめてほしいですよね。
はい、
新田さん、今回調査を通じて、今後どんな調査とか、どんなことを分かることが私たち必要だと感じですか。
そうですね、今回、自由回答でですね、さまざまな分析を行いました。で、先ほどのその孤立の話だったりとか、経済状態の話とかだったりとかを、明らかにしたんですけれども、こういったことをもう少しですね、深掘りするような調査っていうのも行っていきたいですし、
うん、
あとですね、もう一つ、これはどなたかに言われたのか忘れましたけれども、家族のですね、調査を行ってほしいっていうふうなことは言われましたね。
はい、
引き続き白書っていうふうにつけたからにはですね、これ1回っていうふうには話す。
林さんがちょっと頭抱えてますけど、
大変だったと思いますけれども、
はい、
非常にエンパワーっていうんですかね、当事者にすごくこう勇気を与えるような情報発信の活動をこれからもできればなっていうふうに思います。
うん、 これ白書そのものは林さん誰でも見られるんですか？
はい、販売をしているものですので、はい、私たちのサイトの方からご購入をいただくことができます。うん、で、この白書の元になった調査の報告書というのも、同時に、販売もしておりますので、はい、そちらの方が、ちょっと見やすいかなとは思いますけれども、うんうん、はい、ぜひお手に取っていただきたいと思います。
実物手に取りたいという方は、セッションの、ウェブサイトで URL を紹介しておきますので、はい、後ほどチェックしてください。
はい、今日は一般社団法人引きこもり UX 会議共同代表理事の林京子さん、そして社会学者の新田正文さんを迎えしてお送りしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。荻上チキセッション。